の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りします。毎月第1、第3木曜日のこの時間にお送りしています母歯の話。このコーナーでは皆さんに歯や口に関心を持っていただき、食事や会話を楽しんで生き生きした生活を送っていただくために、歯や口に関する健康相談を歯科医師会の先生にお答えいただいています。今朝は滋賀県歯科医師会から戸崎博樹先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ先生、早速なんですが、はい、今朝のご相談は守山市のラジオネーム2歳児のママさんからいただきました。お願いします。
はい、わかりました。
こんにちは。私は2歳の女の子の母親です。娘はほぼ歯が生え揃ったのですが、歯を噛み合わせた時、上の歯が下の歯をすべて隠してしまうほど噛み合わせが深いんです。実は私の母、娘にはおばあちゃんにあたりますが、もう同じように噛み合わせが深く、顎関節症と診断され治療をした経緯があります。2歳の娘の噛み合わせが深いのは顎関節症なのでしょうか。また顎関節症は遺伝することはありますか。どうぞ教えてください、ということなんですね。
はい、
戸崎先生お願いします。
はい、まず顎関節症ということにつきまして言いますと、この病気は、噛み合わせが悪かった、および噛み癖があった、そしてまたストレスが、ね、あったという、こういう状況が長い年月続けると顎関節に負担をかけることにより、起こると言われています。ですから遺伝することに関してはちょっと可能性が低いと思います。で、またね、成長過程ですね、この2歳のお子さん、当然もう成長過程のお子さんなんですけども、はい、顎の骨、そしてその筋肉、まだまだ成長過程ですとなると、特殊な場合を除いて、乳歯のみの歯並びの状態で顎関節症という疾患が見られる可能性は非常に低いと思います。ですからまあ心配はないと思います。まあ顎関節症のことを言いますと、顎が開きにくい、ね、開けられない、指一本入ってギリギリというね、それとあと開けるときに痛みを伴う、もうこめかみのあたりがもうビリビリすると、自由に開くんだけどもポキッと音がする、変な音がするね、
はい、
そういう症状があれば顎関節症と言えます。でも、噛み合わせが深いことがイコール顎関節症とはなりませんね。まあその誘因というね、なり可能性になる状況が噛み合わせが深いと言いますけども、イコールではございません。
なるほど、
はい、
はい、分かりました。
はい、それと、はい、最後にもう一つ、
はい、
2歳児のママさん、心配されないようなことを一つ言いましょう。
お願いします。
はい、お子さんの場合なんです。これ3歳さんの統計なんですけども、噛み合わせが深い場合一緒ですね。あと受け口の場合と、あともう一個ね、奥歯は噛むんだけども前歯が開いてるというね、いう場合、そういうふうな言ったら不正交互と言われる、噛み合わせはだいたい先ほど言いました3歳児 40% ぐらいいるんです。
はい、
でもじゃあ治療しなければならないかではなくて、もう顎の骨の成長をよく考えてみたら、だいたいそれから 2,3 年後にはほとんど治ってることもあります。でも治らないこともあります。それはやっぱりね、成長なんです。成長を全然無視せずに治療するっていうのはちょっと問題があると思います。やっぱりゆっくりね、経過を見てあげて、必ず歯は綺麗になるはずですから、どうしても気になる場合はかかりつけの歯科医の先生とも相談して、本当にこれでいいんでしょうか、まあ、定期的にかかるのも一つの手だと思います。はい、
まあ、お子さんのことですからね、まめに定期的に見てあげて、
そうです、ね、
成長確認してあげるっていうのがいいかもしれないですね。
もうパッと見てね、
はい、
焦らないように、
はい
はい、よろしくお願いします。
戸崎先生ありがとうございました。
はい、どうも。
このコーナーでは皆さんから歯とお口に関する相談や質問を募集しています。宛先はメールで77@e-radio.co.jp。 採用された方にはサンスターガムブレスケアセットをプレゼントします。
人生80年を健康で生きがいある生涯とするためには歯科保険の果たす役割は重要です。適切な保険医療サービスの充実、関係団体との連携、そして総合的な啓発が私たちの役割。自分の健康は自分で作る。滋賀県歯科医師会は提唱します。
母の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りしました。